こんにちは、吉田です。
こんにちは、辻です。
今日は、ボタ山話をまたやりたいと思います。
はい。
で、この前、辻さんとも話してたんですけど、ちょっとゴールデンウィーク入るぐらいまでは、なんか週1ぐらいで、定期的に配信しようかなという、ちょっとだけ気合を入れて、と思ってるので、うん、まあ頑張って週1配信をやりましょう。
やっぱ定期配信じゃないとね。
そうですよね。ちょこちょこやっても、まあ、って感じなので、今日も土曜日の夜の時間で撮ってます。
はい。
はい。では、今日1本目はじゃあ辻さんから。
はい。
ですね。はい。
最近ちょっと、まあ気になってるというか、まあ、このコロナウイルスの騒動に陰に隠れちゃってるんですが、なんかこういう話ありましたよって話をしたくて、吉田くんはドイツ銀行って知ってますか？
全然わかんないです。そのドイツの日銀みたいなもんですか？
あ、そう、名前からすると、日本に置き換えると日本銀行になって中央銀行っぽい名前なんですが、実はいわゆる日本でいう、まあ、UFJ とかみずほ銀行みたいな、別に小さくはないけど、あくまで商業銀行というか、市中にある銀行で、中央銀行じゃないけど、結構大きめのメガバンク、ドイツ。
なのに、そんな、日本だったら日本銀行みたいな名前つけてる。
そうそうそう。っていう銀行があるんですよ。
全然知らないです。うん、
これで、二つの分野でこう話題になってたんですよね。一つは、去年の秋頃ぐらいから投資家の間で、このドイツ銀行が持ってる債券が焦げつくんじゃないかと。だから、この銀行自体が破綻しちゃって、こう結構まずいことになるんじゃないかっていうのが、こう結構騒がれていましたと。で、この頃、その、ドイツ銀行が持ってるやつが、持ってる債券っていうのが、その CDS っていう、クレジットデフォルトスワップっていう債券で、まあその企業が、社債みたいなのを発行するじゃないですか。
はいはい。
それを、こう、それぞれの企業で持ってるんじゃなくて、なんか銀行がそれをこう集めて、その、うん、リスクプレミアムをつけて、他の投資家とかにこう、売り渡すみたいな。なんかまあ、結構複雑な金融派生商品があるわけですよ。こう、一言では説明しづらい。はいはい、
うん。ちょっと自分金融系めっちゃ疎いんですけど、今のところわかります。
で、まあ、その、そういう、企業が潰れたら保証しなきゃいけないような商品っていうものを、まあ、世界中にこうばらまいてるわけですが、まあ、その額が結構数百兆円とか、それ以上だって言われていて、
うん、
で、もしですよ、このコロナウイルスの問題とかで、こう、いろんな企業が倒産したりすると、うんこのドイツ銀行はただでさえ財政的にこう不安定なのに、それを支払う義務が生じた場合に、ドイツ銀行自体がそれを支払うことを拒否しちゃう、拒否するというか、払えませんっていう状態をデフォルトって言うんですけど、デフォルトしちゃったら、こう、そのドイツ銀行が払い出してるこの CDS っていうのを日本とかアメリカも買ってるんで、こう、世界中に恐慌が訪れるんじゃないか。っていうのが、まあ、ことしやかに言われていると。
うん。今、一番ホットな話題ですよね。なんか、100日後に死ぬワニよりも先に経済が死ぬかもしれないっていう。
でも、100日後に死ぬワニ、本当にあと1週間ぐらいの命のはず。
そう、あと7日なんですよ。7日。今日時点で。やばい。
まあまあまあ、それは置いといて。まあ、そのドイツ銀行がデフォルトするんじゃないかっていうのが、こう、騒がれてたんですが、実は、その、まあ、単純に業績も悪いわけですよ、このドイツ銀行って。で、去年の、その、秋頃ぐらいから、めっちゃ、銀行を、勤めてる銀行員のうちの2割、まあ、約2万人をリストラしたわけですよ、この業績が悪化してるんで。
ほう、もうなんか、だいぶやばそうですね。
そうなんですよ。もう、結構大規模なリストラをして、で、その2割消えたのをどうしたかというと、
うん、
その銀行業務を AI に置き換えちゃったわけですよ。
お、なんか面白そうな話に聞いて。
そうそうそうそう。
僕は
どっちかというと、こっちの、その、めちゃくちゃリストラしたけど、 AI で置き換えることができちゃったよっていうのを見て、むしろ、あ、ドイツ銀行って今こんな状態になってるんだっていうのは後になって知ったので。
うん、すごい。
そう。で、具体的にまあニュースとか見てみると、こう人間がやってた、労働のうち、こう68万時間分を AI で代替できたとか、結構、いろんな業務がすでに効率化されていて、投資対効果だいぶあったよっていう話が、記事になってましたと。
あ、じゃあなんか全体的には成功したっていうような流れ
のこと。そう、今のところうまくいっていると。
へえ。
だから僕はこれを見たときに、まあ、AI がこう人間の仕事を奪うみたいな話があるじゃないですか。
うんうん、
でもこれの例は AI があるから人が失業したんじゃなくて、うん、そもそも絶対にリストラしなきゃいけなかった穴埋め先として、AI が存在する世の中に変わったのであるっていうところが、
うん、
なんか普通に叫ばれているケースとちょっと違うところでありつつも、うんうん、なんかソフトランディングパターンだなとも思ったわけですよ。
まあいい言い訳。
そうそう。
導入ですよね。
業務を滞らせることなく、うん、リストラに成功してるわけなので、うんうんうん、その会社単体で見れば、なんか成功事例とみなされるような気はするわけです。
うん。それは、なんか、どうなんですか？職業柄的に、さあ、どういうふうにそれは本当にやったんですかみたいなことを思うんですけど、
確かに。
なんか、中身の活用っていうか、どういうふうに具体的に使ったみたいな話もあるんですか？
いや、そこの詳しいところは載ってないんですけど、とはいえ、銀行業務ってそんなに、こう、やってる種類がバラエティがあるわけでもなくて、こう、それこそ、どこに貸し付けるかっていう話だったり、
うん、
持ってる債権のリスクを見て、自分のところで何パーセントぐらい引き受けるのかみたいな、その余震管理みたいなのをしてるのがほとんどのはずなんで、
うんうん、
そういう人間を丸ごとリストラして、代わりに、それのリスク管理みたいなのを全部機械学習にやらせてるんだと僕は思っていて。
ああ、なるほど。その、なんか窓口とか接客が発生するような人たちの2万人で、それをなんか頑張って AI で代用しましたっていうエセっぽい話じゃなくて、本当に知識業みたいなところ
を、そうそうそう、
結構機械学習で置き換えた、まあよくわかんないけど。
そう。前もなんかの記事でゴールドマンサックスのその中で働いてたトレーダーはほとんどいなくなって今 AI に置き換えられてるみたいな話もあったんですけど、そういうリスク管理の部分って確かに、機械学習強いし、人間みたいに恐怖にこう苛まれたりもしないので、多分一番こう収益が高くなるようにこうリスクをヘッジしたりできる得意な分野だと思うんですよね。まあなのでうまく代替できたパターンなのかなと思ったわけですが、それこそさっき吉田くんが言ったみたいに、まあ僕らの仕事もその人のコストの代替をこう機械学習を使ってやるっていう側面があって、でも僕はとはいえ人間がやってることを AI が置き換える社会っていうのはまだもうちょっと先なのかなと思ったわけですよ。
うんうん、
日本とかの場合特にその雇用の法律とかも結構強いので簡単に、クビになれないしたりはできないので、こういう AI 活用できますよって言っても、じゃあその別のことをやるようになった人は何やるのっていう問題が残っちゃいますが、まあ、今回のパターンみたいに、もう絶対にコストカットしなきゃいけないってなった時の代替先としての AI っていうのは、まあ、確かに、こう、起こりやすいというか、今後もあり、日本でも起こり得るパターンのような気はしたんですよね。もう業績悪いんでしょうがないじゃんって言った時の、なんか、経営手法の一つ、そしてこれはなんか存在しそうだなと思ったわけです。で、そこでちょっと議論したいかなと思ってたのが、日本でもじゃあこういうことって起こるのかなっていうのと、もし起こるんだとしたらいつぐらいからこういうことって起こるのかなっていうのを今日話してみたいなと思いました。
なるほどな。なんかその今辻さんに書いてもらってたスクリプトをちょっと読んだら、ただこの2万人リストラしたのって、2019年7月なんですね。だから、一応このコロナとかは全く関係ない、ちょっと昔に行われていて、で、これ絶対にその2万人を辞めさせる前から、 多分 AI でリプレイスしようみたいなのは、なんかずっと1年とか2年とか考えられてたんですよね。まあちゃんと本当に置き換えてるのであれば。
そうそうそう。多分、いきなりポンとは変えられないから、実験はしていたと思います。
そうだとしたら、でもすごいドラスティックな変化ですよね。全然知らなかったな、本当に。どうなんだろうな。ただ、でもその銀行系の仕事って、置き換えられる仕事の割となんか筆頭に上がってたじゃないですか。
確かに。なんか、一番いなくなるみたいな感じでよく書かれてた気が。
ですよね。トレーダー系の。なんか要はその身体性とかコミュニケーション能力を問わない、まあ、人間が、ホワイトワーカー的にやってる仕事を置き換えやすいってするんだったら、銀行員置き換えられたの、ついに時代が来たかみたいな気もしますけどね。
そう。なんかそれが10年後ぐらいとか5年後ぐらいに来るんだったらわかるんですが、いや、もう来たんかいっていう。
そうですよね。
半年前に起きてるじゃんっていう。
なんかその一方で、でも今年今行われましたってなっても、おついに来たかっていう気持ちもあるんですよね、やっぱり。
なるほど、
ちょっとびっくりはするし、めちゃくちゃその好奇心として、本当それ、嘘じゃなくて本当に機械学習で置き換えてるみたいなのあるんですけど。
確かに窓口とかはもちろん置き換えてないし、まあ置き換えようもないけど。
そうですよね。
でもなんか日本だとその対面の窓口って結構重視されるけど、海外だと意外ともうネットだけでいいじゃんみたいな社会になってたりしないのかな。そうだとすると、なんかそこら辺の手続きみたいなのも AI チャットボットみたいなのさえいれば、もはや受付業務もいるんだろうかみたいな。
なんか昔に、なんかそういう、IT にやり方を振って、人間は、解雇して、全部電子的に取引したらコスト下がるので、いいじゃんっていうことで、なんだったっけな。エストニアの国あるじゃないですか。電子行政って呼ばれてる。あそことかって、すごいそういう、多分銀行もじゃなかったかな。割とネットでも完結できるようになってて、ですごいパフォーマンス高いらしいんですが、なんかそれと一方で思ったことは、それってネット使えない高齢者とかも含めての話をしてるのって思って、なんかつまりそのリテラシーが結構低かったりする層の人たちも、エストニアの国ってうまく何らかの方法でやったのって思って、かそもそもエストニアってなんか高齢者実はいなくて若い国なのかなって思ったら、結構日本とまでは言わないですけど、十分に高齢の国だったんですよね。だから割とリテラシーはきっとそこまで高くないはずなのに、どうしてるんだろうっていうのは、どうだったっけな、結局わかんないまま放置してたかな。でも、で、すると、なんかそのリテラシーの問題、技術的な可能性とかをちょっと省くのであれば、結局日本のどっかのビジネスでドラスティックに IT 化に切り替えてやっても、日本人のなんかリテラシー低すぎて、
なるほど、
ね、誰も使わないとか。
確かに一人でも、多分お客さんの中で一人でもそういうのを使えないっていう人がいたら、どんなに収益性なくても、なんかきっと実店舗の窓口を日本だったら残しそうな気はするよね。
やばいですよね。その、なんか未だに緑の窓口の隣に自動の新幹線
売
るやつとかありますけど、
ね、
なんか人間が2人ぐらい張り付いてるじゃないですか、いつも。マシンが4台ぐらいあったら。
確かに。
教えるみたいなこと、あるし、そもそもでもな、マイナンバーカードみたいに作ったのに全然いけてなくて運用されてないみたいに、なんか、そもそも IT 化がうまくいってない事例とかばっかりな気もするから。
なるほど。AI 化の前にそもそも IT 化すら日本はうまくいってないんじゃないか
と。そうですよね。市民のリテラシーの前に、なんかビジネス的にまず成功するような導入できてないとか。
なるほど。
なんかありましたっけ最近。そもそもそういう IT にめっちゃ振って、すごいワークしてる例とかって。
へえ、まあ確かにな。
なんか覚えないですよね、そんなに。
何が
劇的に楽になったサービスとかって。
あ、でもあれは確定申告はちょっと楽になったくない？
確定申告は辻さんされました？
私はしました。はい、
僕今年初めてやったんですよ。大学の講師を今年1年やったんで、 そう、初めてその副業のお金みたいなのが入ってきたんで自分でやったんですけど、うん、もうこれは絶対できんだろうと思いましたよ、でも。
ああ、なんか、それは操作が複雑なの、それともそもそもこの、確定申告に関わる手続きが複雑すぎる。
まず、確定申告とは何ぞやっていうところから僕は知らなかったんですよ。うん、だから、マジの知らない人だったんですけど、適当にまあネットをいくつか見て、
うん、
国税局が出してるページからやるんだなってやって、うん、で、自分で Mac でまずアクセスしたら、
うん、
自分はマイナンバーカード作ってたんで、なんか便利にできるはずだと思ってたら、うんうんうんうん、まずカードリーダーが必要です。
そうだよ、カードリーダー必要。そう、外付けの。そう、僕も、うわ、マジかよ、とは思いました。
うん、で、カードリーダー必要でマジかって思ったら、その下にスマホで、マイナンバーを読み込んでできるって書いてたんで。
今年ぐらいからあるけど、でも、あれって、一部の、なんか、なんだっけ、ふるさと納税みたいなのは適用できるけど、普通のやつってできないんじゃないっけ？
おー、ちょっとそこまでわかんなくて、その理由は、iPhone でカードを読み込めたんですよ、
うんうんうん。
で、めっちゃすごいじゃんと思って、こう息を言おうとこうログインをしてその次のページに行ったらなんかめっちゃ数字打ち込んだりするところをスマホ画面でやらせようとするじゃないですか、当然。
ああ、なるほどね。
でもそれがストレスすぎて無理ってなってなんかもうこれは PC でやるわ自分はと思って
うん、うん、
でもしょうがないからカードリーダーを買ってきます、
うん、
そしたら何だったっけな、どっちだったっけな、カードリーダーか、あ、違うわ、どっちもか、Mac は対応じゃないんですよね、確か。Windows のインターネットエクスプローラーだけから申し込みができて。
え、Mac でもできるじゃん。
申請。あ、そうなんですか、申請って。うん、あ、じゃあカードリーダーだったのかな、カードリーダーが Windows にしか対応しなくて。
うん、そうそう、それだよ。
で、それ積んだわと思って、で、今度またゴニョゴニョして Windows マシンを持ってきて、で、ようやくそこまでやって全部やったんですけど、もう途中何度これも紙でやっぱり出そうって思ったことかって感じでしたね。
なるほど。
めっちゃ難しかったから、僕はその利便性を体験できなかった。確定申告においては。
これはあれじゃない、もしかしたら紙でやったことある人からしたら楽なのかもよ。
そうですよね。でもそれ期待してたものと違うじゃないですか。マイナンバーで P ができると思ってたのに、なんじゃこりゃと思って。
うん、確かに、うん。そうか。
そう。まあ、確定申告してる人口がどれぐらいか分かんないんですけど、その人たちさえ我慢すればいいみたいな思想になってるんじゃないのってちょっと思ったりする。
そうね。まあなんか確かにな。うん、全然見当たらないな。なんかないかな。ね、うまくいってる例。
いや逆にだからこのドイツ銀行みたいにすごいいきなりドラスティックに来たらちょっと感動しますよね。そこの企業がそう来たかみたいな。
そう。あ、最近僕この仕事とかで海外の AI の事例とかをすごい調べてるとチャットボットの事例ってすごい多くて、
うん、こうやりやすそう。
そう、そのオペレーターをこう、いなくして、全部 AI のチャットボットに置き換えますっていうのが、うん、まあ、うん、そもそもそういうスタートアップベンチャーいっぱいできてるし、実際に取り入れてる会社も多いんですが、僕はそれを見て、うん、思ったのが、その海外は、オペレーターも多分、海外のオペレーターってきっと無礼だと思うんだよね。
うんうん。まあ、親切ではなさそう。
そう。もともと対して、こう、なんか、日本でいうおもてなし精神みたいなのをお客さんも期待してないから、うんうん、むしろ何だったら AI の方が親切みたいなことはあるかもしれないけど、うん、日本でガチでこう AI チャットボットやろうとしたら、うん、こいつ無礼なことを聞いてくるなとか、何も分かってないなみたいな、このサービスレベル、求めるサービスレベルがあまりにも元から高すぎて、日本だとうまく導入しないんじゃないかなと最近では思ってます。
それ、ちょっと全く同じことをついこの前ちょっと仕事してて思って、結構やっぱり機械学習でリプレイスしてうんぬんってやつは、現行の、人間がやってるクオリティが高すぎるのと、でもそれめっちゃコスト払ってるんですよ。まあ、残念ながら。すごいコスト払ってるけど、まあ一方でその分だけクオリティ高くて、で、まあ、機械学習だとコスト下げれるけど、クオリティに到達できないっていうので、導入できないとか、あとは、やっぱりその、チェック側の、なんていうんですかね。あ、まあそうかな。クオリティ、要求されるクオリティが高すぎて、リプレイスできないんですよね。
う
ん、
そうだよね。絶対あるよね。
日本はやばいと思う。期待度が高すぎるから、うん、延々に機械に代用できないんじゃないってすごい思いますね。
そう。僕、証券会社とかの、僕、ネット証券しか使わないんで、こう、どこに何のサービスがあるかみたいなのを、こう、調べるときに、そのチャットボットに聞くわけですよ。打ち込んで。
使うんですね。
そう。でも、大体は、よくわかりませんとか、こう、力になれません的な回答なわけですよ。よほど、こう、定型的なやつを打ち込まない限り。そう、定型的なやつは俺だってわかるわ、みたいな。すげえ、込み入ったこと聞いてんだわ、こっちは、っていう。
わかる。
そう。でもきっとこれ、こう対面の、こう証券会社の受付の人だったら、なんとか、こう自分がわからなければ、こう詳しい人になんとかこうつないで、僕が怒らないようにしてくれるけど、うん、チャットボットはただただすいませんでしたって返すだけだから、うん、あ、こういう僕の精神が日本ではもうきっとこうチャットボットっていうのを、すごい、こう限定された業務にしか使えないようにしてる、こう根源だなっていうのを自分で使ってて思いましたね、
うん。うん。結局、チャットボット便利だって言ってるのって、あれってなんか自然言語処理ですごい賢く回答してくれるわけじゃなくて、裏に人間のオペレーターがいて、
うん、
電話つなぐよりも早くリアクションしてくれるっていう便利さのだけなんですよね。
かえ。なるほどね。
そう、だからあれも、まあインターフェースが変わっただけで、うん、別に技術的に便利なわけではないんですよね。
そうか。
電話永遠に繋がらないっていうストレスが解消されただけ
で。ああ。まあそれはそれで嬉しいのかもね。
うん。でもそれでいいと思いますけどね、オペレーターも直で話したら怒鳴られるし、チャットだったらなんか、舐めんなとか書いても、なんか、はいはいみたいな感じ。
なるほどね。うん、まあそう考えると、なんか、高いサービスレベルが求められないんだったら、その社内、のオペレーターみたいな、うん、その、総務とかの関連の、こう、疑問とかに即答えてくれるみたいな、すごいグローバルにすごいでかくて、うん、総務とかのそういう業務が結構複雑化してる会社だったら、意外と受け入れやすいのかもなとは思いましたね。
うん、ああ、いいですね。それ、うちの会社でっていうか、我々の会社ですけど、昨日本当にスタートしましたよ。めっちゃ身内の話ですけど。そうですね。総務の人にわざわざ DM をして、なんか、蛍光灯切れたんですけど、どうすればいいですかみたいなとかめっちゃ来るらしいんで。
ああ、やっぱ来るんだ。まあ僕も来るけど。
で、なんか、あ、そうそう。まあ聞いた方が早いってなっちゃうじゃないですか。うん、その、
調べるよりね。
うん、本当はダメだけど。うん、から、まあ、聞きやすければ聞きやすい総務の人ほど、その、ターゲットになっちゃうんですけど、うん
ね、顔見知りの人にすぐチャットを送っちゃう。
うん、すぐしかもめっちゃ返信してくれるしってなって甘えちゃうんで、うん、で、それを、ルールベースのチャットボットにして、まあ、後々は、詳しい、NLP と詳しい人たちいっぱいいるから、なんか賢くしてってお願いして、賢くしたいですけど、
なるほど。早速動き始めてるんですね。うん、うちだったら。
ちゃんと作り始めたんですよ。
まあ、だからやっぱ、こう、身内の間だけの、そういう問い合わせ業務は日本でも浸透するかもね。
ああ、そうですね。うん。大企業だったらでも、社内の人間でも身内じゃないんだろうけど。
ああ、確かにな。
うんうん。いや、でもまあ、そうですよね。お客様に対してみたいになっちゃうと、クオリティ過剰に求められるけど。うん、
日本だと B2B チャットボットから導入していくのが一番導入実績詰めそうだね。
うん。いやー、どうなのかな、本当にどこから来るのか、ちょっとこのドイツの例は、ちょっと中身知りたいですね。でも確かに。うん、68万時間分をなくせませたと。
そうそう。あと、そのチャットボットのやつで言うと、なんだっけ。自分が、例えば何か製造業とかで、こう、物作ってたりすると、うん、こう、素材とかの調達の時にもチャットボットって使えるみたいな事例があって、
うんうん、
要は、仕入れ先と、納入先ってパワーバランスがそもそも崩れてるじゃないですか。
うんうん、
必ずこう、仕入れる側が強いじゃないですか。まあ、うちのビジネスにおいてお客さんというか。
うん、そうですね。
なので、クライアント側がチャットボットを導入する分には浸透すると思うんですよ。
うんうん、
うちの会社で言えば、こういう、なんか、AI 詳しい人材欲しいんだ、なんだろう、いますかみたいな、のを、
うん、
まあでもうちだとそういうふうになんないか。その結構ルーティン化されてるやつだと、鉄、この期限までに、この価格でどうや、 って言ったら、うんうんうん、こうチャットボットがいけるいけないみたいなのをパッと返してくれるみたいな事例はありましたね。う
ん、ああ、なるほど。なんか結構スラック的な感じ
で、ね。そうそうそうそう。う
言ったら、そうなんだよな。うん。まあ、電話でいいときは電話でいいですけど、さあ、ちょっとこの電話とスラックと、スラックというか、まあチャットと、なんか微妙な塩梅ですよね、まだ。人のリテラシーによってるところもありそう。
結構。なんか、もう一つそのチャットボットでいいのは、さっきのなんか電話込むのと同じ感じかもしれないですけど、結構グローバルな会社だと、アメリカとヨーロッパで時間が違うじゃないですか。アメリカで仕事してるときにヨーロッパの人寝てるとか、まあ日本はもちろん寝てるし、うんうんうん、っていう、この、お互い働いてる時間が違う会社同士で電話でやり取りしたりとか、うん、その、スラックとか使ったとしても、そもそもお互いの業務時間外のタイミングでしか仕事してないから、
うん、
こう、そこが、どっちかが何らかの対応しなきゃいけないみたいなのが大変なんで、うん、それのためにそういう、なんかチャットで対応するみたいなのを、
うん、
チャットボットか、
うん、
が結構活用されてるみたいな事例はありましたね。
なるほど。そうか。リモートワークの分野になっちゃいますけど、最近結構チャットで会話すること増えてきたじゃないですか、社内の人たちで。
社内は。
でもあれ、そうですね、やっぱりなんか思うのは、文字書くのってすごいリテラシー高くないとダメで、文字だけで情報伝えるのすごい難しいなと思いました。これはできる人はすごい上手いんだろうけど、できない人は本当にできないんだろうなと思って。
それはどういうこと？なんか相手を怒らせちゃうってこと？そういうことでもなく、
なんか、あれです。正しく情報を伝えられるかどうか、テキストだけで。
ああ、確かに、それすごい難しいかも、
うん。そうですよね。まあなんか議事録書くのが上手い人と下手くそな人みたいなのと一緒の話で、うん、テキストだけで、なんかすごい長文のテキスト送ってきたけど、これ産業で、わかるわとかあったりとか、逆に言葉足りなすぎるとか。
ああ。確かに、
うん。結構なんか人を選んじゃう感はあるなっていうのは、この1週間、2週間ぐらいリモートワークし始めて。
ああ、なるほど。
感じますね。うちの会社の人たちは、たまたま多分良くて、みんな結構ちゃんとできるので、割とそんな問題なく進んでる感ありますけど、
なるほどね、
うん、そうじゃない会社は超大変だろうなと思って。
うん、確かに。上司にスラックを送るのでも日本人だったらすごい気遣いそうな気もするしね。この文章失礼じゃないかな、みたいな。
そうなんですよね。我々ぐらいなんか結構 IT をだいぶ使ってるような感じでも、やっぱり気を使ってお疲れ様ですからチャットなのに入っちゃうとか、ありますもんね。なかなかちょっとその、ね、そこは結構文化的なもんだと思いますけど。
確かに。朝の一言目だけはどうしても入れてしまうような気はしないでもない。
とか。
あと、サムアップみたいなのをなんか気軽に、はい、わかりましたとかいうのを、こう、やめて、絵文字だけで済ますっていいものかっていうのはたまに思う。
そう。でも全然会話関係なくなっていっちゃいますけど、うん、昨日、うちの会社の人が一人退職されて、
そうですね。
そう、毎回、退職される方は、もちろん希望制ですけど、最終講義っていう、こう、面白いイベントがあって、うんうん、今まで何年か勤めてきて、自分はこんなことをしましたとか、最後はこういうことを思ってましたとか、こう、いい話をしてもらうとか、知見を最後に共有してもらうみたいな会あって、でもコロナで、物理的に集まって開催できなかったんで、
ね、
全部リモート、60人ぐらいリモートつないで、
ああ、すごい。
初めて、そうですね、初めてそんな大人数でやったし、リモートでやるっていうことをやったんですけど、
うん、
チャットでやったらめちゃくちゃ盛り上がりましたね。
ああ。
そうなんですよ。だからまあ、リテラシーが高いとやっぱり結構何でも対応できるし、なんなら昨日の感じだと物理的に集まるよりも盛り上がってたんじゃないかなって個人的には思うので、まあ、使いようと人なんだなっていう感じかな。
なるほど。それを聞くと、やっぱり日本の IT リテラシーを上げる必要がやっぱありそうな気がしますね。
ありますね。いいですね。ちょっと僕の話もちょうどリテラシーの話なんで。
じゃあ一旦僕の話はここまでにしときますか。
はい。そしたら僕の話の方で、結構割と似たような話に最終的になるかもしれないんですけど、なんか僕が話したい面白かったネタは、
うん、
データサイエンスリテラシー大切だし、結構日頃からやっとかないといざという時に大惨事になるねっていう話ですと。
うん、
で、これはですね、まあ、コロナウイルスの話なんですけど、
うん、
コ ロナウイルスの全量検査の話ですね。で、ツイッターで盛り上がってたので、うんうんうん、知ってる人もたくさんいると思うんですが。
う
ん、
燃え上がってたよね。盛り上がってたというよりは。
そう。ちょっとこれは本当に、結構リテラシーの喧嘩をしてるような気もするんですけど、うん、まあ、孫さんがツイートで、新型コロナウイルスに不安のある方々に簡易 PCR 検査の機会を無償で提供したい。まずは100万人分用意をしますと。
すごいな。
やったら、これに対して、医療崩壊をするから、これはちょっと良くないですよっていうツイートとかがすごい集まって、最終的に孫さんも、なんかあんまり評判良くないからやめようかなって言って、
うんうん、
で、これ、まあ最終的には実際にやめたっぽくて、代わりに、マスク100万枚寄付するとか、
なんか書いてあったね。
うん、消毒薬を準備しようかなみたいな形で、最終的には落ち着いたそうなので、この話はなくなりました。
うん、
ただ、これについて、まあ結構いろんな人がブログとかを書いてて、
うん、
例えば、目に留まったブログは、タイトルが全員コロナウイルス検査をすべきは国民のデータサイエンスリテラシーが低いことの証左っていうブログを書かれてる。そうなんですよ。
死語デカめです。
うんうん。なんか、内容を、言うと、
うん、
結局、もうこれも我々の業界では相当この何週間かで目にした話ですけど、
うん、
その検査をすると、まあ、当たった外れたっていう単純な話ではなくて、
うん、
問題はその陽性を正しく見抜けた、陽性を見抜けなかったっていう当たり外れ以外のところにあって、
うん、
誤検知と見逃しですよね、要は。
うんうん、
で見逃しは、一番やばいやつですと。本当は陽性なのに、陽性じゃないって検査結果を出してしまって、その人を、野放しにしてしまう。本当は隔離しないといけないのに。っていう、見逃しはやばいので、で、そこの見逃しは、精度を、とにかく検査精度の検査装置の精度を上げたら、まあ、数は減ります。と。で、それが例えば、仮にまあそんなものは存在しないんですけど、100% と言わないまでも 99% の精度で、コロナウイルスを見抜けますみたいな検査装置があったとしたら、
うん、
そこそこその見逃しの数っていうのはゼロにはならないけど低いですが、一方で、もっと問題なのは誤検知の方ですと、
うんうん、
で本当はコロナウイルスじゃないのにコロナウイルスだって間違って検査をしてしまうっていうところが一番問題のこの議論の焦点になっていて、
うんうん、
例えば国民今日本人1億2000万人いますけど、そこの人が全員受けますと。子供とか0歳児とかいるので全員は絶対受けないんですが、仮に全員受けるとしたときに、その検査装置の精度が 99% っていうほとんどカンストしてそうなぐらいの能力を持った検査装置であっても、1% 間違うのであれば、1億2000万人の 1% で120万人が誤ってコロナウイルスだねって言ってしまう。間違って。で、その120万人、その母数が母数なんで、母数というか1億2000万人の中から、あ、じゃあ120万人が間違って言われちゃうってなったら、120万人がパニックを起こすと、もう医療崩壊になっちゃう。っていうのが、
なるほど。
起こっちゃうので、その全量検査、その莫大な、コロナじゃないような人に対しても、心配だから受けさせてあげますねっていうことをやっちゃうと、大変なことになると。
なるほどね。一人もいなくても、120万人判定されるわけだもんね、
うん。そうです。正直そうなんですよね。一人もいなくても、間違いの人たちだけすごい量産されちゃうので、うん、で、そこは、なんか、120万人ぐらいの規模で間違ってしまう。しかも仮にそれが精度 99% なんてありえないので、70% ぐらいだとしたら、もう、4000万人弱が誤検知になっちゃって、それこそ4000万人陽性犯人の出ましたって言ったら、みんな嘘でしょとは思うけど、いや、もしかしたらこれは自分が出た陽性は本当かもしれないって誰もがやっぱり思うので、
うん、思うし、まあ、その結果が出た政府も、いや、これは検査のミスかもしれない。って言えないもんね。
そうです
よね。隔離しますって言っちゃうもんね、それは。
そうそう。で、病院に当然詰め込められないし、そもそも、本当は陽性じゃない人たちが病院に詰め込んでも、たった一人陽性、本当に陽性だった人とかがいたら、
うん、
そこの病院がもう全員本当に陽性になっちゃうとか、
うん、
全然あり得るので、
まあ。あり得るよね。
うん。という話ですね。で、これ、 はそういう状況がありますと。で、結局その孫さんのツイートに、ですね、孫さんが辞めようかなって、評判悪いから辞めようかなって言ったツイートに対しては、2万リツイート8万ファボで2万リプついてて、
2万リップ、
やばいんですよ。で、2万リップをもう切りないんですけど、まあ頭の方だけザーって流れていったら、まあ、完全に賛否両論なんですけど、その医療崩壊するので、これは良くない手ですよって言ったりとか、リンクを貼ったりとか、これ、ここのページ分かりやすいんでぜひ読んでくださいみたいなリンクを貼ってる、まあ、分かってるような人たちがいる一方で、その、やめろって言ってる人たちは、なんかどこどこ政権のなんか息がかかってるとかって政治にすごい絡めて絡んでる人がいたりとか、そのやめろって言ってる人たちは売国だとか、やめろって言ってる人たちの言ってる気持ちが全く理解できないみたいな人たちもすごいたくさんいて。で、これはそのリテラシーの話だと思うんですよ。だから、言ったらさっき言ったその誤検知とか見逃しとかって我々の業界でいうコンフュージョンマトリックス、混同行列を書いてその検査装置と対象とする人たちが実際に当たった当たってない誤検知見逃しっていうのを4証言に分けたらどれぐらいの人数になっちゃいますかっていうのを見てやるじゃないですか、機械学習とかでも。
確かにね、
で、あれってでも、ただ、まあ、リテラシー低いよって一口で言っちゃったらそれまでなんですけど、まあ、難しいじゃないですか。パッと聞いても、こんがらがるし、なんか、その、フォルスネガティブとか、フォルスポジティブとか言われても、何だったっけみたいになるので、まあ、難しいんですよね。で、しかも学校とかで多分教えない、そんな、大々的には、義務教育とかでも。なんで、知らない状態で出てきちゃうから、
まあ、でもあれ四則演算が分かっとけばなんか分かる、高等数学ではないから、まあ教えてもいい部類のような気はするけど。
そうそう、ただなんか確かに教えるなんか教材って何だったっけっていう気もしますよね。コロナウイルスすごいいい例になってるなと思うんですけど、そういう意味では
確かにな、大学ではやったけど高校ではやってないかもな。
っていう話で、で、これなんか我々の仕事現場にもまさにあるなと思ってて、自分もやってる仕事とかで、例えばその機械学習を現場に入れて人間とリプレイスをして、こう不良品を弾きたいみたいな仕事はちょいちょいあるんですけど、そういう時に問題になるのってやっぱり正しく不良品を見抜けたっていうよりは、本当は良品なのに不良品って間違ってすごいたくさん分類してしまって、こんなに良品なのに間違う、あの不良品だよって間違って判定返しちゃうようなものだったら逆にコストがかかると、だからそこをゼロにできない限りはその機械学習に置き換えられませんと、人間がやった方がマシですみたいな話になるんですが、そこでだから永遠に導入が進まないんですよね。なんで実際はその正しく不良品を見抜けるというよりは、間違わないように良品をちゃんと良品だと言えるっていう仕組みみたいなのが結構重要で、まさにコロナと一緒の、この話と一緒なんですけど、そうね、なんかそういう時に、あの、対策として、これすごい難しいなって思うし、自分も未だにはっきりとした答えはないんですけど、今んとこ思ってるのは、なんか対策みたいなことを言うんだったら、まあ、どっかでやっぱり人間に介在してもらうしかないなと思って、コロナの例だと、検査装置だけでやると、偽陽性、間違ってあなた陽性だよって言っちゃうから、やっぱり人間のお医者さんに見てもらって、確かに検査装置では陽性って出たけど、あなたのこう症状をヒアリングする限りはそれは大丈夫ですみたいに人間にバリデーションしてもらう、
なるほどね、
っていうように、まあそこの人間の精度がなんか機械に対してどうだっていう話にもなるんですけど、まあ機械で単一に確率的にこう間違われるよりは、人間がもう少しいろんな、データ使って診察とかしたら、まあ、それ防げるかもしれないっていうのが一つ、ただそれはちょっと人間のリソースを食いすぎるので、まあ、実質的には無理だねっていうのがありますと、なんでなんかもう一つは例えば検査を二重にかけるとかですよね、
それじゃダメなの？
検査二重にかけると、 確率的に間違ってるだけなので、まあ、120万人をさらに、その、あなた陽性ですよって、間違って言われた人の120万人に対してもう一度検査装置かけたら、うん、まあ、数は絶対減りますよね。
うん、
そこも確率的に。
それこそ 99% の検知精度だったら、もう一回、間違えちゃう確率って相当低いから、
うんうん、
まあ、いわゆる偽陽性のパターンとかはほぼほぼ除けるんじゃない？
まあ、そうですよね。
2回やったら、じゃあどっちなんだよとはなるけど。
そう、そこが難しいと思うんですよね、最終的には。なので、そう、2回違う判定、2回やって、1回1回違う判定が出たら、どっち信じればいいのってやって余計混乱になるか、
うん、
まあ、なんか同じような性能の検査装置があったらいいんですけど、
うん、
結局全く一緒のような検査装置はなく、かといって全く一緒の検査を受けると、まあ、同じような検査結果が出てしまうかもしれないんで、条件をちょっと変えないといけないと。
うんうんうん、
二重チェックする2回目の方は、うん。そしたらその二重チェックする2回目の方の適切な検査装置って何みたいな別の話もあって。
なるほど。
うん、だから、この2つ、まあ対策を挙げるとすればっていうんですけど、どっちも結構難しいので、これはどうしようみたいな感じですよね。コロナだと、だから、結局のところ、みんなにこうリテラシーをつけてもらって、
うん、
まあ、咳が出たりとかしても、その、総合的に見て、コロナじゃない、あなた昨日、だって裸で寝てたじゃん、みたいな。風邪でしょ、それは、みたいな。とか、人に全然会ってないじゃん、最近っていうのに、コロナかもって言って、行くような人たちを自分でこう、いや、まあ違うかなって思って、数を抑えるとか、うん、
なるほどね。
一人一人がそうやってリテラシー高めて、まあ言っても間違う、違う検査出ちゃうかも、結果出ちゃうかもしれないしなって思って、こう、うん、防ぐとかになるのかなって感じですよね。
確かに。本当にその人を救うために検査するんだったら結構確かに、その、ある程度自分で判断してもらって、基本的には受けないで済ましてもらうけど、よほど体調が悪ければ来てもらって、うん、かつ、まあ、2回受けてもらえば、まあ、ほぼほぼ、確率は防げるんだろ
う
な。
うん。ただ、やっぱりそこまで全員が賢い判断をできないし、
うん、
自分が、なんかちょっと強めの咳とかが出たら、うわ、コロナかかったかもしれんって思うのが人間の心情なんで。
そうだよね、
うん。そこで、いや、ちょっともっと考えて、あなた病院に来るのは一旦待とうね、とかっていう判断に従えるかっていうと、むずいですよね。
うん、確かに。じゃあ、これって、例えば、病院に来た時の罹患確率と、自分でじっとしてた、まあでもあれか、もう自分が怪しいってなった時点で、もはや自分が家にいるメリットってほぼないからな。
そうそうそう。
なるほどな。
一人で苦しむしかないっていうことになりますもんね。じゃあ一回ちょっと病院行ってせめて薬でもとか、じゃあ病院行って薬もらうんだったらコロナ検査も受けたいわってなりますよね。
なるか。
うん、日本だと特にそんなお金かかんないんで、
うん、まああとそうじゃないということを確定させたいっていうパターンもあるしね。
そうそうそうそうそうそう、
熱はあんまり出てないけどなんかちょっとしんどいし、これはきっと違う病気だって判定してもらうために行こうみたいな、
うん、今難しいですよね。その皆保険みたいなのも結構あだになってるかいい影響になってるか分かんないけど、アメリカだと逆に病院行くとめちゃくちゃ高いんで、ね、まあなんか多少咳出たけど普通の風邪だろうって思ってめっちゃお金かかるから病院行くのやめようとかって言って、それがそう結果的にはなんか家にみんなこもるようになって防げるっていう可能性もあるし、まあ逆に本当にコロナなのに永遠に病院来なくてまき散らして人増えるかもしれないから、ちょっと一概になんかどっちかってい
う。そうだね。
けど、そういろんな国でなんかいろんなその条件の違う実験をしてる感じがある。
うーん、この問題は難しいですね。
でも
なんか僕はこのコロナ検査で一番よくわからないなと思って見てるのは、その怪しい人というか自分でそうなんじゃないかなっていう人だけ検査してるけど、なんか例えば日本でどれぐらい流行ってるかっていうのは、こうランダムサンプリングして調査して、こう大体の感染具合っていうのを推し量るのが一番みんなも本当は安心できる方法なんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。どうなんだろうな。なんか、 岩田医師でしたっけ、ダイヤモンドプリンセス号に行って、いろいろ情報をってなってた人のツイートで見たんですけど、なんかこういう疫学的なやつってただ分布があるらしいんですよね。例えば、島根とか山口とか、あっちの方って確か人まだ出てないはず。
はいはいはい。
感染者が。で、そういうなんか人口のやっぱり分布とか、あの都市の過密率みたいなのに、すごい依存するので、
うん、
ランダムサンプリングでその辺の人を取っても結局なんかそこってそんな意味ないでしたら、結構区切られた地区でランダム散布するみたいなのだったらありなのかな。東京の中でとかやってもでもそんな意味ないですよね。
でも例えば東京が落ちたらやばいっていうのはきっとみんなの中の認識であるからせめて東京だけでもこう街歩いてる人をランダムに何人か取って、それを毎回ランダムで取り続けた結果を公表し続けていけば、大体東京でどれぐらい流行ってるかっていうのは分かるんじゃないかな。
それ、なんか我々が見たら、ああ、これは大丈夫なやつだわ、きっと、みたいな、確率的に見たら、と思いますけど、なんかこのトイレットペーパーがなくなってる状況とか見たら、なんかそんな数字出ても誰も結局みんな 見ないし、理解しないし、
なるほどね、とにか
く病院に行け、トイレットペーパーも買え、みたいな。そう、リテラシーの話になりそうな気もする。
でも僕が一番不安なのは、その、重症とか自分が自覚ある人しか検査してないんで、本当はどれぐらい流行ってるのかがわかんないなと思ってて、その市中感染してると思ってみんな行動せよ、みたいなのがよく書かれているし、なんかよくネットとかでも載ってあるけど、実際はじゃあ本当はどれ何人に一人ぐらいなんだろうっていうのを知りたければ、さっき言ったような方法が一番なんか合理的だとは思うんだよね。
そうですね。まあそこまでの余裕もない。
まあそうだよね。
あとなんか多分実はその数字を出してもそんなにインパクトがないとかなのかな。
あ、それはすごい大きいかも。僕は知りたいけれども、こう国民は知りたくないかもね。
まあ、そしてなんか、出したらパニックになる数字みたいなのも確かに存在するから、すごいですよね。これって多分、その、正しいことを正しくやり続けるというよりは、すごい人間心理みたいなのも加味して、実験プランみたいなのを組まないといけない。
いや、でも僕も今回ので、人間って本当に自分の聞きたくないことは、本当に聞きたくないんだなっていうのがよくわかりました。
そうですね。いやー、
すごい。
今、また株の方で荒れたりしてますけど、そこでも喧嘩起こってますもんね。その、あの株のやり方で、今めちゃくちゃ下がってますけど、なんか私がその株価をチェックしない限りは、株は下がってないみたいな。
なるほど。
知りたくないっていう人たちがいたりとか、まあなんか積極的に行動して、逆に、こう、より破滅に向かう人たちがいたりとか。
そうね。
これなんかちょっと話長くなっちゃうんですけど、
うん、
一つ具体的な事例としてすごい面白かった話昔あって、西田寛さんっていう方がデータ系の仕事をプロダクト作られてる方で、昔キータに書かれてた記事で、人間の命を救うはずだったが AI が政治と無知によって無視されてしまった話っていうキータの記事があるんですね。それすごい僕好きというか、わかりやすいから、結構類似の話になった時にこういう事例がありますよって話をちょこちょこするんですけど、それの話は、まあ、アメリカの話で、ミシガン州のフリントっていう町なんですけど、その町には、水道管が埋まってますと。でその水道管は、鉛製の古い水道管と、銅製の、まあ、比較的まだ新しい水道管っていうのが町の中にこうちりぢりに存在してて、昔に作られた水道管なんで、それがちょっとずつこう水に漏出していって健康被害とかを及ぼしちゃうっていうのがあるので、
公害じゃん。
そうですそうです。まあ昔だったら結構あった話っぽいんですけど、なんで鉛製の水道管を銅製に交換しないといけないと。ただもちろん水道管は地中に埋まってるので、掘り出すっていうすごいコストが必要なんで、できるだけ、しかもそんなになんか、どこの地域に具体的に鉛製の水道管になってるかっていうのって、なんかあんまりちゃんとデータとして残ってないらしいんですよ、昔
は。まあ、そりゃそうか。
で、話としては、まあなんか結構サンプルをやって地中掘り返して、8000件の家の地下とかを掘り返して、うん、
すごい。
で、実際になんかそのうちのどれぐらいが鉛製だったか銅製だったかみたいなのを確認した上で、予想モデルみたいなのを作ったらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、結局その町って、その領域ごとに、この辺の町は比較的古い町だから、うん、まあ、きっと鉛製の水道管が埋まってるだろうみたいな風に、地域ごとにこう予想が立てられるので、古い町ほど危ないみたいな、ざっくり言うと。なんで予想モデルみたいな作れるらしいんですけど、
うん、
でそれで 70% ぐらいの確率で、ちゃんと水道管どっちかっていうのを事前に予想できるモデルみたいなのを作って、
うん、
初めはそれを元に、優先的にやばそうなところから掘り返して、
うんうんうん、
まあ、当たる時ももちろんあるし、外れる時もあるんですよね。あ、全然これ、ここだけなぜか古い町のはずなのに、銅のちゃんとした水道管だったわ、みたいな。
まあ 70% だからね。
うん。なんで、それをずっとやってたんですけど、そのうちなんか一部の市民の人たちから不満が出ましたと。
うん
なんか、あの辺の水道管はちゃんとひっくり返してチェックしてくれてるのに、なんで我々の町だけ一向にチェックしに来ないんだっていう、それは、モデル的には、あなたたちの地域の町は安全だから後回しにしてますっていう町なんですけど、
うんうんうん、
その人たちからすれば、なんでっていう話になると、まあ、
そうね。
そんな難しいアルゴリズムがうんぬんって言われてもみたいな形で、
うん、
で、結局市長の人たちが、まあ選挙に負けちゃうっていうのもあって、折れて、その市民の声を聞くことにしましたと。なんで、うん、そういう確率モデルとか全く無視して、完全に地区を10個のゾーンに分けて、ランダムに600個の箇所から掘っていって、まあ、鉛だったら銅に交換しますっていうことをやり始めたっていう。
おー、なるほど。
したら、もちろん、全然今度当たらなくなるし、めちゃくちゃコストかかって、だんだんその活動が厳しくなっていくし、
うん
っていうことになって、最終的になんかもう交換自体が行われないっていう風になってきてしまったらしくて、
本末転倒じゃないですか。
だから市民のその、まあ問題は市民のリテラシーっていうのと、ちゃんと実施側がアルゴリズムの説明とかを正しくできなかった、説得しきれなかったっていう話で、
うん、
こういう技術うまく使われなかった事例としてなんかすごい面白いんですが、
なるほど。
うん、結局ただもうすごい、あ、はいはい。
リテラシーの問題なんだ。
うん、多分人間心理だと思って、結局その 70% の確率で、うん、あなたのところは大丈夫って言われても、いやいや3割やばいんでしょ、うち子供もいるし、うんうんうん、高齢者もいるし、もしも私がその3割側に入ってたら嫌だと、
うん、
だから、70% で大丈夫って言われるかもしれんけど、チェックはしてくれっていうのがやっぱり人間心理としてあるから、たとえアルゴリズムを、まあ、完全に理解してたとしても、
うん、
っていう意味で、そう、なんかこれは結構そういう、今回のコロナの、なんか、私はそんなに咳は実は大変じゃないかもしれないけど、コロナだったら万が一嫌だからチェックしてほしいっていう人たちの話と被るなと思って。
なるほど。僕なんかこれ、リテラシーというより、どっちかというと、その外れた時の 30% になった時に支払わなきゃいけないコストがでかすぎるから、その、そうじゃない方とコストが釣り合ってないっていう問題なのかなと思ったんですけど。
うんうんうん、
このコロナで言うと、確かにそのランダムに調べた方が合理的だし、社会全体としては望ましいけど、自分がそれに当たるのだけは、死ぬ可能性があるから許さないっていう、このコスト構造の違いが結局この意思決定を生み出すのかなって思うんですよね。
ああ、なるほど。面白いですね。
そう、だから、たとえ 100% そう理解してたとしても、僕の利害と一致しないっていう。
うん、そう。すべては、だから、確率の話では実はなくて、自分がそれに当たるかどうかっていうのと、当たった時のやばさなんですよね。
うん、と思いますけど。
その前になんか、リテラシーとか確率モデルみたいなのは敗北するっていう。
うん。それはそうなんじゃないですか。僕、たとえ僕で73って聞かれても、なるほど、でもやってくださいって僕も言うような気がするんですよ。
そうですよ。70% ってしかも絶妙なとこ攻めてますよね。
そうそう、絶妙なとこ攻めてるしね。
割と外れるじゃん、みたいな感じする、
うん。そう。それ自分だったら100歩譲っていいけど、自分の子供とかだったら、
うん、
なんか、ああ、なるほどって言って引き下がるとは思えない。
水の問題とか、まあ、めちゃくちゃ生活にクリティカルですからね。
そう。
割とまあ、コロナに、匹敵するぐらい、こう、しくった時のクリティカルさはあるかもしれない。
でも結局はやらなくなったみたいに、最終的にはその自分の利己的な意思決定が社会全体として大きなコストになって、結局自分の損になってくるって、まあ思わないもんね。
うん、そうそうそうそうそう、そこは完全にもう独立したものなんで、そう、公共のためにあなたは死ねますかみたいな話なんで、
うん、難しいっすね。
でこれ多分解決方法ないから、まあなんか最終的にはこのコロナの話の収束そのもの、夏になってもこれ収束しないウイルスかもしれないっていう、どこでしたっけ、シンガポールかどうか、結構熱帯の国の方でも全然人増えてるので、陽性の人が、うん、夏になっても収まらないんだとしたら、もう割とこれ封じ込めること自体は、遅くするのは可能だと思うんですけど、完全に封じ込めるの無理かもしれないから、従来のインフルエンザみたいに、
うん、
まあ、人はなんか一生に一回はコロナウイルスにかかって、ちょっと苦しい肺炎みたいになるかもみたいな、でたまに死ぬかも、でも通常のインフルエンザよりは死亡者数は少ないみたいな、なんかみんなもう受け入れるみたいな形にも全然なったりするんじゃないかなって思ったり、まあそれかそのうちにちゃんとあのタミフルみたいな薬ができて、コロナウイルス用の、
うん、そうね。でもこれ今みんな自粛してますが、これをずっと続けることはできないじゃないですか。
うん、もう経済が死にます。
そう、どういう時がやめ時なんだろうなっていうのはすごいよくわからなくって、今言ったように収束しないというか解決しないんだとすると、本当にこれずっとみんな続けるのかなっていうのは思ってます。
中国とかはあのもうピーク去ったわみたいな形で結構
緩和され
てますよね。なんかマスクは依然として外で出歩くけど、うん、あの外で歩くなっていうのは解かれたみたいな。
ああ、なるほど。
だからあれじゃないですかね。こう病院のその入院者数が中国の場合だとベッドがどんどん空いてきたりして、
うんうんうん、
もう新規に発生する人っていうのがめちゃくちゃ減ったから。緩和しようみたいな形だったと思って、で結局まあそこからなし崩し的に、うんうん、あのみんな普通の生活に戻っていくんじゃないですかね。
なるほど、
ね、明確なその、あの敷地みたいなのなくて、グラデーションでもうなんか一家自粛するの疲れたしみたいな形
なるほど、
そう気がする。
でもなんか中国みたいにものすごいピークっぽいピークが観測されて、で、あ、本当に減ってきたねっていうんだったら分かるんですけど、日本って緩やかに増えてるし、なんかスペインとかイタリアみたいになんか指数関数的に伸びてないじゃないですか、
うん、
そうなってくると、あ、落ち着いてきたねって日本の場合いつ思うんだろうなっていうのはちょっと気になってます。
いや、本当そうですよね。
ここから指数関数的に伸びるんだったらなんか分かるんですけど、これがなんか2ヶ月ぐらい続いたら多分さすがにみんなちょっと心持ち変えざるを得ない気がするんですよね。1日50人がずっと続いてるみたいな、
うん、とか4月になったら日本人はみんなお花見したいから、もうなんかウイルスいいやって言ってみんなお花見に行きそうな気もするし
お花見やるのかな、どうかなでもみんな意外とちゃんと言うこと聞いてるから、政府がお花見やめてって言ったら今年はやんないかもね。
うん、あの 3.11 の時みたいになくなる可能性は日本だったら全然ありそう。
ありそう、うん、不謹慎だっていう人は結構いるもんね。
しかも意外にみんなあの在宅とをエンジョイしてるので、喜んでるので
確かに
割となんかこのまま行こうみたいな、その、うん、フィードバックがあるかもしれないけど、
確かに、うん、あと2週間したら分かりますね。東京は今日時点で桜が開花したらしいですが、
ああ雪降ってるけど、
雪降ってるけど、
そうですね、まあ、4月になったらみんな結構どうでもよくなったりするんじゃないかな。このまま劇的に増えたりしない限りは、また
そうだよね、多分こっから劇的に増えなければみんなまあなんか大体のは分かったわ、うん、みたいな感じになりそうな気はする、う
ん、なんか週ベースでうん十人増えてるぐらいだったらもうみんな麻痺して、そう。っていうか、ヨーロッパの方がすごすぎるから、すべてがこう、相対的な評価などをしたら、いや、うちヨーロッパよりはだいぶ成功してるよね、みたいな。だからもう、
安堵感漂ってるもんね、日本は。なぜか。
うん。ちょっと、そういうのも面白いなと思いますけどね。まあ、数字見るリテラシーみたいな話だったんですが、意外にそのリテラシーだけじゃなくて、人間心理もめっちゃ関わってるので、このウイルス系の話とか、健康被害の話に関しては。
確かに。 僕はどうしてもなんか政治とか気になっちゃうんで、今回みたいに、こう、同じ問題に対して、それぞれ施策が違うケースってほとんどないじゃないですか。経済政策とかも一部の国の限定された問題を解決、その国が解決するっていう話なんで、こう、批判が出たとしても、その国でしかやってないから、その政策がうまくいったかどうかの評価ってちゃんとできないけど、これに関しては、なんか、同じ問題を、いろんな主体が、いろんな方法で解決しようとしてるから、何が正しかったかっていうのが、比較的フラットに評価できる、すごい珍しいパターンだなとは思ってますね。
そう、そういう点に関しては面白いんですよね。結構、いろんな国の、なんかカラーが見えるし。
うん。でもな、この問題面白いって言っちゃうと炎上しちゃうからな。
そうそう、あんまし、まあ、良くない。死人もいっぱい出てるし。
ね。
うん。けど本当に国のカラーは出てますよね。
うん、
その、よく人間も言うじゃないですか。その非常時とにあなたの人間性がわかるよみたいなのを言うんだったら、うん、ここの対応は割と国のカラー出る。
いや、でも、日本人マスクして電車で誰も喋ってないから、いや、なんか本当に真面目というか、こういう、なんか自然災害系この国の人たちやっぱ強いなというか我慢強いのは間違いないなっていうのはすごい思いましたね、
うん、いやもう日本人に自粛をしろって政府から言われたらどんだけ自粛やっちゃうかって話ですよね、
うん、すごいだってもう電車でなんか本当席出そうになってものすごいこらえるもん今、
うん、花粉症の人とか本当に大変そうだもんな、うん
まあ、ということでここら辺にしときますか
したら、この番組ではハッシュタグあって、白金工業 FM ですね。白金は白金で、工業は金編の工業で、FM はアルファベット。なんで、なんかコメントとかあったら、ハッシュタグでつぶやいてくれると嬉しいです。
嬉しいです。
じゃあ、今後は1週間に1回頑張って、ゴールデンウィークぐらいまではやりますか？
そうですね。毎週やりましょう。
はい、はい、また、美術系の話を、美濃平さんとか、広岡さんとかもしてくれると思うんで、そういうのも混ぜつつって感じですね。はい。ではでは、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、この感じで、はい。